ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは大暴れ幕音。
なんだろう、あ、猫だきっと。違うかな。ハンスケです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
その通りです。さっきから
そうなんだ。
さっきから猫ちゃんが、はい、うん、大暴れしてまして、もう後ろですごい音がしたらお許しください。
もう全然 OK です。
タンバッタン走り回ってます。
まあ、よくツイートしてる中でどちらかというと犬派ということで宣言させてもらっているんですが、
はい、
まあ日中仕事いただいてるところにね、一匹猫ちゃんがいて、
うん、
最近ちょっとこのちょいちょいスナップ写真を撮りに仕事終わりにフラフラと少しだけでもと思って行くようにしてるんですが、
うん、
そこでちょっとね、毎回会う猫ちゃんがいまして、
うん、
やば、可愛いわと思って、ね、で、まこちゃんとか、まあ他の人もそうなんだけど、こうね、猫飼ってる方、こうツイートされたりするじゃないですか。
はい、
わー、ええー、な、可愛いってずっと羨ましく思っております。
ただ今すごい獣の顔をして僕を 見てますよ。餌、自動餌やり機があるんですけど、
うん、
それを一度ひっくり返しちゃったんですよ。
ほうほうほう。
それでもうね、覚えちゃったらしくて、ひっくり返せば餌が出るっていう、
食べると。あ、はいはいはいはい。
なのでもうひっくり返そうと頑張るんですけど、
うん、
人間は人間でそれがひっくり返らないようにちょっと、
まあ固定するわね、
保険を補強しまして、
ああ、
それを何としてもひっくり返そうと今頑張ってます。
それで大暴れになったね。
そうそうそう。
そうか。いや、なんか食うことに対してのこの果敢なアタックが大暴れにつながっているというのは、なんか非常に親近感が、は
い、飼い主に似るというか。
はい、まあ可愛くてしょうがないだろう ね、
ですね。
みんなまあ大変なんだろうけど、まあね、やっぱ生き物を飼うっていうあれは、まあね、その責任感とか大変なんだろうけど、うん、それに余る可愛さというか、ね、癒され感とかいっぱいあるんだろうなっていう、
ね、
羨ましいでございます。で、まあ私も食べることにちょっと暴れまくってまではいかないんだけどね、ちょっとでもひっくり返すと結構暴れまくってたのか俺みたいな、うん、
だいぶ暴れててます、ね、
感じがしておりまして、今週ご紹介するのがまず袋麺。袋麺自体が久しぶりな感じなんだけど、
うんうん、
女神さんのシリーズの袋麺、うん、これ俺紹介してないよね前。
これは紹介してないです。まあ、つけ麺は紹介しました。
つけ麺はね、この袋タイプのやつで、つけ麺をご紹介しましたが、今回は味噌、
はい、
濃厚味噌。これカップ麺と同じかな、濃い香る味噌 で、
ね、
濃厚味噌、これね、茹で時間が7分なんですよ。まあ、つけ麺も長かったんだけど、うんうん、これもやっぱり長くて、でかなりぶっとい、
うん、
麺が入っておりまして、液体スープと粉末スープが入っております。作りました。まあやっぱりこの女神シリーズもう麺がやっぱり圧倒的にこう、
うん、
一歩先を行っている感じがする。でなおかつこれ結構太いんですよ。でちょっと卵麺チックな感じの麺なので、なんて言ったらいいんだろう。札幌ラーメン的な感じのイメージかな。
はいはい、うんうんうん、
ちょっとプリッとした感じの。いい、
うん、
美味しかったこれ。ちょっとストック、まあ最近ストック量減らしてるんだけど、
うん、
これはちょっともう一個買っていこうかなっていうのと、醤油もあるんだよね。
ありますね。
醤油と味噌が今出ていて、醤油が、この時に一緒に買おうかなと思ったら、たまたまこの味噌はあったんだけど、醤油が 売り切れてて、
うん、
あの札は出てたので多分また行けば並んでいると思うんですが、この時たまたまなくて味噌しか買わなかったので、今後もう一回行って、味噌のストックプラス醤油を試してみようかなと、うん、いうことで、
袋麺だと小スペースですしね、
うんうんうん、
ストックもしやすいんじゃないですか。
そうそうそう、カップ麺ストックしてちょっとこう停滞するとね、結構場所取ってみたいなのがあって、うん、でこうまた買って足す時の罪悪感
はいはいはい、はい、
食べてないのにまた買ってきちゃったわみたいな、うん、そんな感じがあるんですが、袋麺は意外とすっとしまえちゃうので、
うん、
っていうのと、あの袋麺久々食べたらやっぱカップ麺と違ってまたいいね、
いいですね。
鍋、まあ、うん、鍋で作る感じがいいのかもしれないけど、
まあでもこの麺7分茹でるって時点でもう麺が差別化されてますもんね。
あ、そうね、作る時点でね、
袋麺じゃなきゃ食べれない麺ですもんね。
うん、ちょっとカップ麺とかねっていう。でもカップ麺のこの女神シリーズの麺もね、また、うん、
レベル高いですよね。7
分まではいかなかったけど、まあ美味しかったので、でもどっちか言うたら今この袋麺の方が食べたい感じっていう、
うん
うん、まあ、基本的に味はね、あの同じような感じではあるんですがっていうのと、最近もやしにハマってまして、
はい、
もやし、ひとす、え、なんだっけ、あの神保町の辛味噌のお店ひたすら、
うんうんうん、
さんで乗っかってたもやしに感動してみたいな、
はいはい、
その本筋じゃないところであれなんで失礼なんだけど、もやしちょっとやっぱあれをもやしがもう一回うちでできないかなみたいなの研究していたら、まああれにはちょっと届かないんだけど結構いい感じのができるように最近なってきまして、うん、袋麺プラスもやしが今マイブーム。これまた何かの機会でちょっとこのもやしこんな風にしたらうまいのできますよっていう自慢をしようかなと思ってるんですが、はい、ちょっとあの皆さんにも試していただきたいなと思って、
はい、
ちょっとこのもやしマイブームが来ております。で2つ目カップ麺です、
はい、
これねもうちょっとストックが長かったやつです、
うん、
っていうのは僕買い出し、
うん、
ラーメンハマって、まあ、この番組でも買い出しばっかりの回とかをやったぐらい、
ね、うん、
結構好きだったんですが、なんかある時を境にね買い出し嫌っていうことではないんだけどちょっとその手が出なかったんですよ、
うん、
これを買った前後ぐらいからで、ちょっとストックが長くなってしまって、なおかつ、いやー、久々買い出しどうだろうなっていう感じが、若干こう、食傷気味っていうか、うん、ちょっと食いすぎちゃったかもなっていうところで、買い出しにちょっと抵抗がある感じだったんだけど、そろそろ食べなきゃいけないし、でも醤油とか味噌じゃない気分だったので、
うん、
ストックではこれが一番気分近いかな、でも買い出しがどうだろうみたいな、そんな
だいぶあれですね、葛藤してますね
気分の時にいただきました。いただいたんですが、まあ、まずね麺がちょっと思ってたよりすごい細めの麺、
ちなみに なんていうか、
まあ、そこで貝節麺のライク、英語で RAIK でライク
、うん、
東京杉並のお店らしいです。で全粒粉入りの麺、はい、
うん、
買い出しの塩ラーメンでございます。
はい、
で九州ラーメンに近いぐらいかな、もう若干ちょっと太いかなけど、その全粒粉入りのパツパツした感じの麺でございました、
うん
うん、で、まあ、買い出し気にしながらだったんですが、いや全然美味しかった、久々で 久々ちょっと間を空けたから良かったのか、非常に美味しかったです。買い出しの独特のこの感じがあまり出すぎず、うん、程よいバランスだったのが良かったかな。しっかり貝の風味はあるんでしょ、うん、あるんだけど、えぐすぎない、買いすぎないと言えばいいのかな、うん、非常にいい頃合いの買い出しな感じと、まあ、その塩加減がよろしく、非常に美味しかったです。いやもっと早く食べとき
なんだ
なんでこんなにストックしちゃったんだろうって、こうストックしちゃうとこういう美味しかった時に買い足せないっていうのがね、うん、
もうね、
ちょっと失敗したわっていうところでございました。
はい。
で、その買い足せなくなっていたレイジ、
はい、
たびたびご紹介しておりますが、うん、
お気に入りの、
たまたまね、ちょっとドラッグストアに行って、何気にあんまり期待してなかったんですけど、一応なんか習慣的にカップ麺コーナーは通っておこうかなって通ったらあったんですよ。おわーと、これはちょっと買っとかなっていうことで3つ買い足していただきました。美味しかったですっていう、やっぱり今これかな、ちょっとこのこういうしっかりした醤油と細めのパツパツ麺みたいな、このお出汁が好きなんだよね、このレイジの。シャモ出汁中華そばって書いてあるから、シャモ出汁。
しっかり出汁が出てる感じですよね。
なんか出汁が、旨味がふわっとくるっていうね。うん、感じで、3つストックが作れたので、ストックしてあったラス1をいただいて、ということで、まあ今、お家には3つストックがある状態でございます。
はい、
また食べれるので。ちょっとなんか見てたらまた食べたくなっちゃって、今日あたり食べちゃうかもしれませんが、
だんだんストックが減っていく
はい、ということでございました。で、今週お店、新規開拓一つしてまいりました。
はい、
まあ、私の地元鶴見の駅から歩いて5分かかんないんじゃないかな、 2,3 分ぐらいで行けると思います。だけどちょっとね、裏に入るので、ちょっと隠れた名店的な感じだけど、もうでもみんな知ってる感じかな、結構人いました。ちょっと場所的に駅から近いんだけど、いまいちこう、なんだろう、表通りじゃないだけに、見つけず、まあ、ネットで調べてだから分かったけど、普通に生活してたら時には僕はここの路地を通らないので気づかなかったんじゃないかなっていう、うん、
まあでも駅からすごい近いですよね。
うん、すごい近い、
うん、
だけど意外とこう目に、どうなんだろうな、あっちの方行く人は結構目に入るのかな、いまいちね、僕は何回も通ってたんですが気づいていなくて、でたまたまネット見たのかなんかでちょっと目に入って調べたのかみたいな、なんか本当にたまたまな感じで発見をしていたものの、うん、営業時間じゃなかったりとか、
はいはいはい、
3回ぐらいこうふらーっと行ってみた時に入れていなくて、ようやく、行けました。ちょっとね、やっぱその裏、なんて言うんだろう、ちょっと一本路地入ったところっていうのと、ね、間口がちょっと狭いのかな、中入るとそんなに狭いっていうことではないんだけど、
うんうん、
お店の軒先が、なんて言うんだろう、こう開けてないというか、ちょっと、間口が狭い入り口を入ってって中でお店が広がるみたいな、そんな感じの作りなので、若干目立ちにくいんじゃないかなっていう気がしますが、うん、満席まで行かないけど、夕方の、 営業が始まってすぐぐらいの時間に入ったんですが、僕が入ってる間には満席になったかな、
うん、
っていうぐらい、結構人気な感じでございます。僕が食べて出る間に入れ替わったりとかしながらで、まあ、出るときは満席っていう、回転しながら常時満席みたいな感じか、まあ時間によったらあれ行列できちゃうのかなっていう感じの雰囲気でございました。いただいたのが特製醤油でございます。チャーシューがワシャットのリーの味玉のリーのなんですが、もうね、丼が目の前に来た途端醤油の香りがすごいふわっとして、すごいいい匂いが、この手の感じのは最近よくいただくんですけど、こんだけ香り高い醤油っていうのは初めてかもっていうぐらい、まあ周りにね、横にコロナの対策でアクリルがあって囲われてるから、まあ逃げないっていうのがあるのかもしれないけど、
なるほどね、
うんうん、それの効果も、でもこういう作りの状態で食べるのはそんなにね、初めてではなくても最近ではよくある形態なので、他でもあるんだけど、こんだけこう香り豊かというか、なんかうわーってきたのは、うわーってちょっとね、衝撃があったぐらい、
ここまで、
うん、いや本当にうわすごいいい香りっていう感じがして、超なんか、まあ、初めてのお店だったかどうなんだろうなっていうぐらいな感じと、まあ美味しそうだなっていうのはちょっとネットで見てたので、うん、美味しそうだなとは思っていたんですが、うわちょっと予想以上だわっていうね、もう何にも箸を手に取る前からちょっとテンションが上がるような感じで、まあこんな感じのかなり色の濃い醤油、
うん、そうですね、まあ、だいぶ黒い
ですね。で、しっかり油浮いてる感じなので、まあさっぱり系の醤油も好きなんだけど、こういう濃い、まあブラックまではいかないんだけどっていう、まあ、
でも近いですね、だいぶ、
うん、こういう系の醤油好きなので、わなおかつちょっとその油浮いてる感じも、好みドンピシャなので、
うん、
いやこれはいいだろうっていうところで、スープすすりましたが、しょっぱいわけじゃないね、濃いんだけどしょっぱいわけじゃないのね、
うんうん、
お出汁の風味と、まあ、さっきも言いましたけど、その醤油の風味と、ちょっと甘みのある感じの醤油で、しっかりコクがあってっていう感じで、うわこれはちょっといつまでもすすりって痛くなるタイプのスープで、濃いんだけどそのしつこくないから、本当にね永遠と飲んでられる感じが美味しかった。もうこれいつ麺に行こうかなって悩むぐらい、こう何回もすすってから食べたような感じ、で、この麺もね、ちょっと加水少なめな感じの、ちょっとパツパツ系、パツパツまでいかないかな。うん、でも、プリッとした感じの麺と、この濃いめの醤油が非常に合ってまして、いや、これは、超ハマるわっていう。ただね、これを食べたら、まあ、塩とかね、つけ麺とかがあるわけですよ。
おぉ。あるんですね。
ちょっとこれとつけ麺食べてる人が多かった。
それなんか気になりますよね。
そうそう、なんか期間限定かなんかだったのかなとか思いながら、いや今のうちだったのかもしれないみたいな、ちょっと不安に駆られながらでもまた来たらちょっと汁なし系を食べてみるぞっていう感じ、
うん、
まあちょっとこの醤油とこの出汁の風味みたいなの、この 聞かせ方からして塩もうまいんじゃないかなっていう、うん、ちょっと塩も食べてみたいし、ちょっと通いたい感じ、いろいろとメニュー
が、まあでも近いですからね、
うんうんうん、そう、仕事帰りに通れるじゃ通れるので、うん、またそんなに間を空けずにちょっと他のメニューもチャレンジ、でもこの醤油ももう一回食べたいしなって悩むんだよね美味しいところはね、っていう感じでございますが、結構近場で、ちょっと目立たない、ちょっと知る人ぞ知る的な感じなんだけど、まあでもね、結構知られちゃってる感じなのかな、うん、みたいな、うん、だけどまだまだちょっと、
まだ、うん、
まだいいかもっていう、ちょっと自慢しながら行ってきたいなと思います、うん、ということで、本当に駅から近いのでね、電車なんかの人も行きやすいですし、車もまあ駅前だから駐車場いっぱいあるしっていうのもあるし、うん、非常に場所としてはちょっと分かりづらいっていうだけで、調べていけば非常にアクセスはいい場所なので、ぜひ、行ってみてくださいということで、はい、麺屋沼田さんでございました。
はい、食べたい
ということで、はい、私の方からは以上でございます。
ありがとうございます。じゃあ僕まずは袋麺から、
うん、
僕も久しぶりに袋麺行きました。
はい、これね、
まるちゃん、はい、製麺の10周年記念商品、
うん、
鶏パイタンっていうのが出てました。
うん、これ紅白で出てるやつの白版でしょ。
あ、それ知らない。赤いのも出てるか、僕知らないです、これしか見てない
そうなの、
うん、
多分ね、これ紅白なんだよ。これが白鶏パイタンでしょ、うん、辛系で赤があるんだよ、
ね、辛いのが出てんだ。
うん、で、
まあ、
鶏からじゃなかったと思うんだけど、なんだっけな、うん、まあでも赤と白でこう並べてあるのは、うんうん、何箇所かのお店で、
あ、じゃあちょっと見てみよう、
うん、
で、まあ普通の製麺より若干高めの値段設定になってましたね、100円200円違いましたね。
へえ、うん、
そうなるとやっぱ期待しちゃうじゃないですか。
まあまあまあ、はいはいはい、
うん、っていうことで作ってみました、
うん、
まあ、中身は本当普通の感じなんですけど、
うん、
麺が若干、まあ、細めっちゃ細めかなって感じ、
うんうん
うん
うん、
で、まあ、こんなにね特別、うん、記念商品とかなっちゃうと、
うん、
どんだけ特別なんだろうっていうハードルが上がっちゃうんですけど、作ってみた感じはまあ普通の鶏白湯かなって感じ、見た目は、うん
うん、
で、まあ、食べてみたんですけど、やっぱ麺も美味しいですね、うん、製麺。
へえ、うん、いや、このその大なんて言うんだろう、普通の今までの札幌一番系なフライ系の、うん、まあ第一世代といえばいいのか、
はいはいはい、
昔からある麺かな、この製麺とか、あとラオウとか、
ラオウとかですね、
のシリーズでちょっと一段上がったじゃない、うん、この世代のやつを最近食べれてないので
、そうですね、そのまた先の女神に行っちゃいましたから、
女神に行っちゃったからね
そういった面では確かに目新しさはもうないのかなって気はちょっとしちゃいますけども、
うんうんうんうん、
やっぱ今でも美味しいですよこれ。
製
麺シリーズは今でもね、その新しいの結構出てるんで、
うんうんうんうん、出てる
力入れてやってるんだと思いますけど、うんうんうん、あのスープもこれ結構しっかり出汁が出てる感じで、
うんうんうん、
美味しかったです、
うん、
ここまで超濃厚とかそういう感じじゃなくて、
うんうんうん、
すごいまとまっていい感じの鶏白湯、
普段ラーメンにいけそうなっていう感じ、
うん、
そうです
ね、
うん
うん、
よ
かったです。
まあ、ちょっとお高とはいえ、
とはいえですよ、
この、うん、なんかこう普段気軽に食べたいよねっていうのはあるもんね、うんうん、
お高とは言っても5袋入ってですからね、うん、1袋100円とかそういうレベルですから、
うんうん、
全然最近のカップ麺に比べたら安いもんです、
うんうん、はい、
でそのカップ麺、
はい、
前回紹介しました、
あ、行きましたか、
山陽食品天下一品、
うんうんうん、
京都濃厚鶏白湯、
あ、これも鶏白湯だ、はい、うん、
なんかね、うん、今週鶏付いてるんですよ うん、でこれはねもう値段も普通のカップ麺の値段、
うん、
でもう天下一品の名前がついた商品ということで、う
ん
う
ん、はい、
そこまで期待はしてないけども、うんうん、あの美味しいんだろうなっていうなんか変な期待感というかそういうものがあってもう最初から安心して作る感じでやりましたけど、
うん、
中に袋が3つ、
うん、
液体スープと、うん、粉末スープと火薬、
ああそっかそっか、
うんうんうん、で火薬以外は、うん、後入れです、
うんうん、
で確かね、あ、液体スープの方が、うん、あの麺茹で上がった後に麺をほぐしてから入れてください
と
のことなので多分すごいドロドロ、
あ、そういうことか、うん、はいはいはいはい、
だろうなって想像したんですけども、
うん、
まさにその通りで、最初麺は普通にあのほぐせたんですけど、
うん、
この液体スープを入れたらもうドロドロになっちゃうんですよ。
そんなに濃度があんの？
濃度ありましたね。
へえ、
まあ液体スープ自体濃度が、なんだろう、粘度が高いとかそういう感じじゃないんですけど、
おうおう、
これを入れたらもうトロットロになる感じ。
へえ、
うん、
そうか、なんか天一だからね、やっぱそのとろみというか濃厚さは期待したい部分ではあるけども、
うん、
まあ味だけでそこまで濃度ないんじゃないかという想像だったんだけど結構あるんだ、うん、
ありますね。それこそさっきの、あの、まるちゃんの製麺、鶏白湯、あれはすごいサラッサラのスープだったので、
うんうんうん、
それと比べちゃうともうドロドロですよ。
へぇ、
うん、まず
この、買ってみ
る、うん、麺がね、
うん、
ノンフライ麺って、
うん、
嫌いじゃないですか、好きですけど、
うん、
なんかね、若干ほぐれにくいというか、なんかもたもたする印象がなんとなくあったんですけど、
うんうんうんうん、
これはねすごい、あの最初の段階でもうほぐしてすごい綺麗にほぐれる感じ、でそれでもあのなんだろう、麺のコシが残ってて、
うんうん
うん、しっかりノンフライ味がある感じで、
うん、
それで食べてみましたけど、
うん、
天一です。
そうなんだ。いや、あのね、その濃厚さな部分と、うん、あのノンフライっていうのはね、どなたかが揚げてるやつのパッケージを見てノンフライなんだって思ったんだけど、
うん、
いや最近行けてないからさ、天一って、ね、
うん、
の麺ってそんなタイプだったっけみたいな、どうなの？
確かに僕もね、天一も久しく行ってないので、
うん、
どんな麺だったかなっていうのは思い出せないんですけど、
うんうん、
でも天一ですよこれは。
あ、っていう感じは、うん、と感じになれるのね。
なれます。
久々に天一うまいわって思えるのね、
うん、
あ、じゃあありだね。
天一ってあのこってりとあっさりあるじゃないですか、
うんうんうん、
まあこっさりとかありますけど、
うんうん、
それで言うと、まあ、こってりまではいかないのかなっていう、
あ、
うん、けどもしっかりそのこってり味はあるので、
へ、
まあ、こっさりぐらいの感じ。お店の方がもちろんうまいけど、
うんうん、
これを食べればちょっと欲求が抑えられるというか、
あ、うん、ある程度満たされるっていう。
いや、これは美味しかったです。
やっぱり買おう、
うん、
そうそうそう、なんかね最近見かけながらもなんかついいろんな方のを見ててなんかちょっと一安心しちゃってて、うん、でもなくなっちゃうとあれだもんね、
うん、
悔しい。
そうですね、1個は食べといた方がいいと思います。
うん、買っとこないと、
うん、
って思いました。
はい、はい、でお店です。
はい、
これね1個目、これ1個目が結構ボリュームあるかな。
おう、
川口、埼玉県川口市にある
はい、
ラーメン金勝さんというお店。
金勝、はい、
うん、こちらちょっと有名店なんですけど、
うん、
お店の外から見ると本当ね、
うん、
なんだろう、昔のアパートというか、
うんうんうんうん、
古い感じの建物、
本当だね、
そのまま使ってる感じ。
おうおうおう、
で、ちょっと朝昼か昼ごろ行ったんですけど、お店の前にね3人ぐらい並んでて、
ほうほうほう、
普段はもっと並ぶらしいんですけど、
ほう、
まあ、平日に行ったので そのぐらい、うん、なんですが、
う
ん、
はい、
あの、まあ、初めてなのでどういうシステムかが全くわからないんですよ、
うんうんうん、
職権制なのか、
うん
うん、その並ぶ前にまず何か買わなきゃいけないのかとか全然わからなくて、
うんうんうん、
で、まあ、店の前にあの看板があってメニューは一部書いてあるんですよ、うん、
はいはいはい、
で、まあ、お品書きがメインがラーメン、つけ麺、油そば、
うん、
その3つがメインらしくて、
うん、
まあ、限定麺的な感じで混ぜそばがあるとと、
うんうんうんうん、
まあ、それはあるんですけど、まあ、これどうしたらいいのかなと待ってたら、
うん、
あの、なんだ、道路側のところに小窓がありまして、
うんうんうん、
お店の小窓、
うん、
そこがちょうど厨房の真横にあるんですよ、窓が。
あ
で、
はいはいはいはい、
動いてる店主がそこから見えるんですけど、突然そこが開いて、店主さんが顔を出して お次何名様、メニュー、あの、注文何って聞くんですよね、そこで。
はいはいはいはいはい。
でもう前に並んでた人が、あの、ラーメンとなんとかどうって言ってたんで、それに習って、注文しました。
おうおうおう、
まあ、お店の中どんな感じなのかが全くわからないんで、
そうだね、
うんうんうん、そう、注文そんな聞いちゃっていいのかなと思ったんですけど、
うん、
まあ、そう待ってるうちにね、お客さんが4人ぐらい出てったのかな、
うんうん、
でも全然お店の中に入れてくれなくて、ちょっと待っててって、
はいはいはいはい、
で、まあ、頃合い見て、じゃあ中へどうぞって感じで呼んでくれたんですけど、
うんうん、
あのね、カウンターだけで、
うん、
席数が4席しかない。
あ、じゃあそので4人出られた段階で、うん、お店は一旦空の状態があるってこと。
あの、そう入れ替え制らしくて。
なるほど、
うん、お客さんが一人でも残ってたら残っててもなんだ、うん、入れないというか、
うん、
全員履けるまで次のお客さん入れない、
うんうんうんう
ん、なんじゃないかなと思うんですね。
はいはいはい。
で、まあ、中入るとね、もう、
うん、
なんか格式高い感じというか、
ほうほう、
うん、写真撮ろうと思ったんですけど、
う
ん、撮れない、なんか空気がピリついてる感じ。
ほうほうほう。
店主さんがね、結構なんかね、あの、うん、怒ってはいないんだろうけど、
うん、
うん、結構怖いオーラがある。
ほうほう。
で、まあ、もうドキドキしなが
ら初心者はね、
うん、待ってたんですけども、注文したのがね、まず、うん、注文の仕方がまず分かんなくて、
うんうんうん、
まあ、さっき言ったラーメン、つけ麺、油そばあるんですけど、
うん、
その横になんか肉、うん、肉のトッピングが書いてあるんですよ。
はいはいはいはい。
これはチャーシュー麺のことなのかなと思ったんですね、最初。
うんうんうん、
500円とか400円とか結構な値段書いてあるんで、
うん、
かと思ったらこれは単純にチャーシュー増しの値段らしくて、
トッピング料金ってこと。
そうそうそうそう。
例えば、
ホロホロの鶏むね肉とかで400円、
うん、
結構するなと思う、正直。
あねえ、うん、ちなみにラーメン1000円、つけ麺1000円、油そばが900円なので、
うん、
ラーメンにホロホロむね肉400円いくと、
そうです、それだけ1400円なんですが、前のお客さんに習え、前に習えをしたので、その肉の中でも、特肉三昧っていうのがありまして、
うん、
それが700円。あの、ラーメン一杯分ですよ。
うん、そうだね。
ラーメン1000円プラス、
うん、
特肉三昧。
700円。
1700円。
うわ、
ん、
すごい。
おっていう感じです。
なるね。
なりますね。
なるね。
ちなみにその限定の混ぜそばなんて1200円ですからね。
ああ。
オフっていう感じで。
おお、すごいね。
うん、
強気というか。
強気ですけども。まあでもそれを通せるだけのお店の、なんだろう、オーラというか、
うん、
まあさっき言った店主のちょっと強めのオーラというかね。
うん、
感じはあるかな、
うん。
って感じでちょっとピリピリ待ってたら、やってきました。ラーメン
ああ、
これは、あ、これは1700円あるかもなっていう。
ああ、
うん。肉は、まずその特肉がすごいんですわ、なんか。
すごいね。
うん。
ちょっと見ない感じ。
うん。ちなみにさっきの言うと、胸肉、もも肉、あとイベリコ豚。
はあはあはあ、
3種ですね。
お
がもうゴロッと、なんだろう、普通のチャーシューみたいに薄く大きくっていうチャーシューじゃなくて、もうサイコロ状、でかいサイコロ状、ゴロゴロゴロって感じ。
サイコロステーキとかのサイズ、
うん、そうですね。
ね、
それが、まあ、各肉3個ずつゴロゴロ乗ってる感じ。
いやもうなんかこれだけで鉄板焼き屋さんとか行ったら700円じゃ食えないよねっていう感じだね。
この肉だけで鉄板乗ってたら確かにそれだけでね1000円近く取る感じだよなと思って納得しました、
うんうんうんうん、
でまずこんな見せられたら肉から先に食うですよ、
うん、あまあね、
うん、
いや食っちゃうわ多分。
鶏も胸もその豚も全部すげえっすわ、うんうん、じゅわっと脂身とうまみが口の中に広がるってよだれがすごいっす。肉だけでまず
俺食べてみたい、うん、
でこのスープ、うん、スープもまあさっきの紹介してたお店の醤油スープもありましたけど、その醤油はキリッとしてるけど、
うんうん、
そのなんだろう、出汁感が強いというか、旨味が強い。しっかりしたスープで、
うん、
うまいのに加えて、麺が、ちょい太めで、かすりたるめ。
あ、
うん、なんですけど、これがね、ちょっと固めにちょっと茹でられてて、
うん、
もちもちの中にもちょっとしっかりした歯ごたえがあって、あ、ダメだよ、よだれが止まんないや。
おおおおおお、
これはすごいっすわ、確かに。
いや、なんか、まあ、マイブーム的に言うと、うん、ちょっと細めの醤油の、まあ、パツパツ系な感じの麺みたいな組み合わせが、うん、まあ、マイブームではあるんだけど、うん、っていうか、世の中的にも多くない？
そのタイプ、
組み合わせが。ね、その中でこの太さと縮れとちょっとかすい多めな感じのこの麺、
うん、
ちょっとうわ新鮮かも。
これ細麺で、うん、でも考えますけど、でもねこれ食べちゃうと、
うん、
この麺じゃなきゃない、この麺しかないなって感じはありますね。
へ、うん、
そうか、うまかったな、
美味しそう。
でもうちょっと怖いんですよ。ちなみに、うん、僕の後ろに並んだ人も一緒に入ったんですけど、う
ん、
僕が聞いた感じだと、
うん、
油そばって注文してたと思うんですね、
うん、
でも出てきたのが、
うん、
サンマの混ぜそばですって言って出てきたんですね。
ほほほほ、
そしたら後ろそのお客さんが、うん、あれサンマ混ぜそばみたいな、うん、疑問なんだろう、問いかけるような感じで反応したら、そうですサンマの混ぜそばですって感じで、うん、ピシャリとなんか言い返し、店主さんが言い返して、あれさっき油そばって言ってたような気がするな、どうだったっけかな。でもちょっとね何も言い返せない空気がありました。
ああ、うん、そっか、そこら辺はちょっとなんか残念な感じがするけどな、
う
ん、
まあでもそこも含めて、まあでもそれでもこの値段であっても、うん、その店主さんの態度で、うん、対応であっても、
うん、
まあまた行きたいなとは思ったので、
へえ、
それだけの、
いやまあでも確かにこれは他で食えなそう、食えない、うん、そうっていうか食えないよねこれは、なかなか、
じゃないですかね。
ああ、
うん、なかなかいい経験でした。
へえ、うん、いや、さ、気になったのは、
うん、
このトッピングが700円で、
はい、
肉ご飯が300円っていうさ。
あ、そうそうそう。
この、え、肉ご飯で300円なのみたいな。
どんな肉ご飯なんですかね。ご飯は200円ですよ、ね。100円分の肉ってどんな肉なんですかね。
だよねっていうね、うん、感じが。まあ、これが特肉だから、まあちょっと違うのかもしれないけどね。いや、美味しそう。
食べてみ
たいです。はい。
え、まあその時と同じ日じゃないと思うけど、同じ日かもしれないです。うん、そのまま、この後に行ったかもしれないです。埼玉県東岩槻市、あ、そうですね。うん、この後に行きましたね。岩槻のオランダ県。オランダ県っていう、新潟、長岡の、生姜ラーメンで有名なお店。
うんうんうん、
結構あの、関東で生姜ラーメンって言ったらここっていうぐらい有名なお店です。
え、元っていうか本店というかは新潟にある。
いや、元々はね、それも埼玉春日部だったか、そっちに元々お店があって、
お
でこっちに移転したらしいんですね。
おおお、
それのまたさらに大元が長岡にあったかどうかはちょっと分かんないですね。
まあ、拠点は埼玉だけど、その長岡のラーメンっていう、
まあ、そちら出身の店主さんなのかもしれないですね。
なるほどね、
うんうん。で、こちらはすごい行列です。
うん、そうなんだ、うん。
行く前から行列すごいっていうのは聞いてたので、覚悟はしてましたけど、
うんうん、
まあ、閉店間近に行ったんですけども、
うん、
お店の前に15人に20はいなかったかなぐらい、
ほうほうほう、
は並んでました。
ほう、
うん、まあ仕方なく並びましたけど、うん、お店の外にお品書きがあります。
うん、
醤油ラーメン、チャーシューラーメン、塩が、醤油と塩、
うん、
でチャーシューありなしが選べる感じです。
うんうん、
普通のラーメンが900円、チャーシューで1200円って感じ。
はい、
うん、まあ、もう最初から醤油にしようとは思ってたので、
うん、
醤油、ああ、でもなんかチャーシューがすごい美味しいというのも聞いてたので、
うん、
醤油チャーシュー麺、ああ、でも卵も美味しそうな写真を見たので、味玉
味玉を、
おお、なんかね、味玉を丼一周するぐらい乗っけてる写真がよく出るんですよ、このお店検索すると。味玉、なんかね、そういうのがあるらしいんですね。
え、じゃあこれトッピング、まあ100円で味玉がトッピングできるのを、うん、2つとか3つとか、まあ、もっとか一周するんだから、多分、
ね、写真で見た感じは5個ぐらい、
うん、
500円分ぐらいトッピングしてるんでしょうね。
へ
え、うん、まあまあまあ、そんなのしないので1個だけ、うん、1個だけというか、
うん、
100円分追加しましたと。
はい、
まあ、どのぐらい待ったかな、1時間待ったのかなぐらいの感じは、
あ、まあまあ行列できてたからってことね。
で、お店入って、うん、出しましたと。チャーシュー、
うん、
醤油チャーシュー、で、どんどん、
うん、
チャーシューがもうわちゃわちゃわちゃって乗ってるので、麺も見えない。
すごいね、うん、そのランダム具合が、
あの、こういうチャーシューっていうと喜多方ラーメンなんかはすごい綺麗に並べるじゃないですか、チャーシュー。もうこれはもうわしゃっと。
なんか最初にこうチャーシュー量をこんだけ乗せてやれっていうのを、まあ、とりあえずまあ並べるというか乗っけて、
うん、
であと他の具を乗せてる感じだよ
ね。なんかね、あの張り紙がしてあって、
ほうほう、
こちらのお店は注文が入ってからチャーシューを切るので、時間がかかりますよみたいな注意書きがしてあって、
ほうほうほうほう、
それは何かね、特別なこだわりなのかなと、
ほうほうほう、
まあ、切っておくと確かにパサパサしちゃうとかあるのかなとは思うんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっとチャーシューにもこだわりがあるのかなと思ったんですけども、
うん、
まずこんだけやるとチャーシューから行かなきゃいけないですわね。
で、食べれないもん、
食べれないですからね。
あ、
そのチャーシューがね、プリプリのトロトロで、
トロトロ系な、
トロトロ
プリプリ、あ、でもプリプリ
じわじわ、
うん、
最初の一口がプリプリで、 もう口に入れるともうトロトロで、
おお、
脂身がじわっと出て、すぐホロホロととろけて、
ああそういっていいか、
ああまずこのチャーシューがうまかったっすね。あの長岡生姜ラーメンってことで、このチャーシュー自体も生姜結構効いてる感じ、
うん、まあ、
スープ使ってるからかね、いい感じはするんですけど、そのスープがもう、もうなんだろう、キリッと生姜もう、
うん、
結構強めな、前回かな、
うん、
あの半助さんが紹介した、
うん、
生姜ラーメンのお店と、まあ、どこに近いかはちょっと分かんないですけど、
うん
うん、生姜がすごい主張してる。
へえ、
うん、
ちょっと辛みがあるぐらいな、
生姜の辛みの一歩手前、辛みまではいかないかな、
うんうん
うん、でもすごい生姜飲んでるって感じはしますね。
へえ、
うん、でもその上にそのスープのうまみがすごい強いので、パンチがあるっていうとあれかな、
うん、
スープのパンチと生姜のパンチがもうガッツンとくる感じで、
へ、うんうん、
パワフルな一杯でした。
いや、この生姜で醤油でたらこの麺は合いそうだねっていうね、うん、いや、
こんなでもチャーシューとかこんな見ちゃうと絶対チャーシュー丼うまいじゃないですか、
うん、ああそうだね、チャーシュー丼期間、あ、限定販売だから、数あれがあるのかな、
限定あるんでしょうね。
あ、
まあ、でもライスとかもね、頼んで上にチャーシュー乗っけたら、
まあ、いや、こう、そうそう、思ったのはこれ、飯欲しくなりそうだなと思った。う
ん、思いますけど、かなりお腹いっぱいになりますよ、これ。
ああ、そうなんだ、うん。結構ボリューミーなのね。
うん、ただ、頼むといいと思う。ご飯を頼むといいと思う。チャーシュー丼があったら頼めばいいと思う。絶対、
そうだよね。
絶対うまいと思う。
そうだね。いや、
僕はもう最近ラーメン屋でライス系は頼まないと決めているので。
おーおー、うん、
どうなんだ。頼まない。もう心を鬼にして頼まなかったですけど。これは頼めばいいと思う。絶対うまい。
うまそうだね。
いや、ダメですよ、誰が止まりません。
本当美味しそう。はい、ということで、いやー、これはなかなかうまそうな、どっちも美味しそう、うん、なんかタイプがね、ちょっとこの一つこう敷居の高いところの、
うん、
あのごちそうラーメンと、このまあ外食だからまあごちそうはごちそうなんだけど、
うん、
ちょっと普段のね、あの行きつけ系な感じのラーメンとみたいな、うん、どっちも美味しそうでございます。
どっちも並ぶというか時間はかかるので、
ああそうか、
うん、余裕がある時に、ね、できれば平日に行けたらいいんじゃないかなとは思いますね、
うんうん、
土日は多分すげえと思いますよ。
なるほど、
うん、
まあこれは食べてみたいからね、行けるところだったら並んじゃいそうだね、
うん、
はい、ということで、はい、まあぜひお近くの方、行けそうな方は行ってみてください、
はい、
ということで、今週のシャープラジオのコーナーに行きたいと思います、
はい、
今週は10月13日の、秀則辻さん、
はい、
店舗実食の頻度が高いので最近はカップ麺まで手が伸ばせないのだが、つい手が出る謎肉祭り、
うん、
カップヌードルね、これまだあるかな、
これありますかね、
まだあったような気がするけど、ちょっともう時間経つかもうなくなってるかなっていう
ね、
うん、たまたまあったような気がします、なんか最近見た気がする、これどこだっけかな、はい、ありがとうございます、はい、どうなんだろう、これものすごいいっぱい入ってるのかな、
これものすごいいっぱい入ってましたよ確か。
あ、そうなんだ、
今年のやつは食べてないですけど去年は食べましたんで、
ああそこそこ、
うん、かなり入ってるし、これ自体が
うん、
ビッグサイズですよね確か。
うんうんうんうん、大きかったな、うん、確かに。
そこのなんだろう、表面いっぱいを覆うぐらいの謎肉は入ってた気がするから。
なるほどね。
相当ですね。
年に一度ってこれもう年中行事的な感じで出てくるってことなのか。
毎年一回出てますね。
っていうことなんだ、うん、なるほどね。はい。ありがとうございます。
はい。
で、10月19日。
あ、
え？ああなの？
10 月16日、723。
723。はい、やっぱりそっか。どうだろうな。
夜食は来来亭です。
あ、来来亭いいね。
担々麺ですよと。ちょっとピリ辛でスープ多めですね、うん、美味しくいただきました、満足ですと。
なるほど。
なのにさんが開けてくださってます。
いやーマジでなのにさんの見れねえな。釣りのやつとか普通に見てんだけどね。
なんなんですかね。
なんなんだろうね。なんかなのにさんが特殊ななんか呪文をつけてツイートしてるんじゃないのか。あ、これか、ありがとう。いやー、そうか、でも、来、
来来亭の担々麺食べたことないですね。
ないない。っていうか、もう、来来亭は普通のやつしか、食べたくて、
うん、
そんなにしょっちゅう行かないから、行った時はもう、がっつり定食で、普通のやつかな、
うん、
になっちゃいますが。
はい。
あ、これはこれで美味しそうです。ありがとうございます。で、10月19日の、ねのめたらさん、
はい、
そういや割と前から知ってたんですが、ここでポッドキャストやられてるラーメンアカウントウィークリーラジオ、まこちゃんが
ツイッターアカウントですね、
ツイッターアカウント、が最高でございます。豚骨ボットのさらなるステップとしてラーメン活動後に、ラジオのタグ込みでツイートして、ラジオとともども、我々のボットも盛り上げましょうということでいただきました。
ネルメタルさんになります。もうありがとうございますしかないんですけど、
ね、ありがとうございます。いつも感謝でございます。
助けられております。
助けられておりますありがとうございます。はい、で続いて10月20日の竹藤さん、
はい、
エビナの新店舗緑川、濃厚並盛り豚トッピング、野菜増しネギニンニクあり、二郎とも違うがっつり、太めの平打ちうまいということで。うわぁ、人の平打ちなんだ。
うん、
ちょっと麺が見えない。
見えないですよね。
まあ、でもこれ波なんだ。
いやいや、
あ、まあでも二郎系の波だから多いのか。うん、いやー、まあ、すごいわ。
すごいわ。
いやー、でも平打ち気になるなー。ちょっとね。
まあでも、二郎系って結構平打ちなイメージはありますよね。
ああ。
平打ちというか、うん、うん、太い、極太平打ち、
うん。うん、うん。そうか。あっこいらも平打ちに入るのかね。なんかバリオのつけ麺の、
うん、そうそう、バリオなんかは、平打ちですね。
平打ちがね、
うん、
でもあれつけ麺だけでしょ。普通のやつだと
普通のもでも
平打ちじゃなかったよ。麺が違うと思う、うん、だからいつもつけ麺になっちゃうんだけど、
うんうん、僕は。
いや、麺気になります。美味しかったでしょうか。ありがとうございます、
はい。
10月24日のケイジさん、
おい、
昨日食べたファミマの油そば、
お
お、アミマで油そば、
かつお節香る汁なし和風油そば、美味しそう。
うんうんうん、美味しそう。麺も結構太めで、
うん、
いいかも。へえ、
これはいいですね。
うんうんうん、そう、なんかコンビニが、僕は本当にセブンに偏っちゃってるんであれですけど、意外とファミマもありじゃないですかっていう、うん、やっぱいろんなところやっぱ食べないとな。ちょっとまたチルド系、お家で食べるの楽しいのを発見したので、
うん、
またチルドチャレンジしたいと思います。そして先ほど紹介させてもらいましたネノメタルさんの10月25日、吉報 ということで、うん、近所の大英空前の散歩祭り、
まだまだ出た
散歩祭
だらけですな、
はい、
もう4枚目の躍動感がすごいですね、写真
わあこれすげえな、やっぱり、うん、あこれ長浜のなんか、コラボ系のやつはパッケージを最近見ました。ああ躍動感ねもうなんかカゴに入れてウキウキみたいな感じがよく伝わってきます。
このハッシュタグの豚骨ボットって今見てますけど、
うん、はい、
豚骨だらけですね
そうなんだ、豚骨ボットね、
替え玉したくなる。
ああ本当だ本当だ。あこのチャルメルのバリ方は食ったことがある気がする、
うんうんうん、
まあ他の方のあれもなんですが、まあ豚骨ボット結構楽しいかも。はい、ありがとうございます。あのラジオ
本当ありがとうございます。
合わせて、豚骨ボットも楽しんでください、はい、続いて10月26日のリーさんに締めてもらいましょう。
はい、
上野広小路駅近くの俺の創作ラーメン極み屋で、全部のせ醤油ラーメン、具材がたっぷりで麺は縮れ麺で少しかつおだしなのかなという感じでした、ということでいただきました。これ俺のシリーズっていうことでいいのかな、俺の創作ラーメン。
あのですね、今、
はい、
新事実なんですけど、
はい、
そのツイート僕見えないです
そうなん、
10月26日ですよね、
10月25のネノメタルさんの次、
うん、うん、もう、うん、ないですねなんだろうツイッター
。ああそう、いやそれが出てきちゃうと2人とも見れないっていう人がいた場合に分かんなくなっちゃうんだね。一応
今お続きください、はい、
ネタ帳に貼らせてもらったのでご覧ください、はい、
見ました。もうすごい、
なんかねすごい感じ、この丼がちょっとなかなか見ないか、
見ないですね。
まあ、創作ラーメンってなってるからなんかいろんなメニューがあるのかしら、
うんうん、
っていう感じですが、この丼はすごいなんか縄文土器的な、かなり口が分厚い感じですけど、
うん、
あ麺こんな感じなのか、へえ、おお、いやでもこの俺の創作ラーメンは見たことないな、
うん、
いくつか店舗あるのかしら、上野広小路駅近くだそうです、
うんうん
うん、まあ、ちょっといろいろ店舗が増えてきたら見かけるかもしれませんが、うん、上野の方なかなかちょっと行けないからな、まあちょっと気になる感じでございます、うん、ありがとうございます。ということで、ぜひね、いろんなところのラーメン、まあ、おうちラーメンでも全然ありがたいので、
うん、
ぜひ、ラーメン食べたら、シャープラージをつけてツイートしてください。
はい、
で、最後になりましたが、前回からご案内を始めております、ラージを忘年会、うん、開催させてもらいます。忘年会。です。
忘年会ね。
日程が2022年1月、
はい、
8日。
忘年会ね。
忘年会だけど、はい、年は越します。
はい、
ということで、2022年の1月8日、年明けです。一応、時間を20時から22時で、
うん、
まあ、その忘年会、新年会としては、2時間、
うん、
でまあ22時で1回締めさせてもらって、その後はまあお時間の許す限りということで、和気あいあいという時間も含めて、うん、お楽しみいただければというふうに考えておりますので、
はい、
ぜひお好みの ラーメン、お飲み物、おやつなど持ち寄っていただいて、オンラインで皆さんで集まって楽しみましょうというご案内でございます。うん、また回を追うごとに徐々にご案内、いろんなご紹介をしていければと思っておりますので、番組の最後にご案内を忘れずチェックしていただいて、7月8日にお集まりください、はい、ということでお届けしました週刊ラジオ193回、はい、お届けしましたのは半助と
マクオでした。
ではまた次回、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。